はい、6月21日木曜日17時になりました。木曜日人チャンプルのお時間でございます。
はい、よろしくお願いします。
お久しぶりです、ともきと。
はい、荒垣信也と。
はい、劇団大から秋山ひとみです。よろしくお願いします。
あ、もうなんか、おかえりなさい。
ただいま。
おかえりなさい。
おかえりなさい。
ただいま、帰ってきました。
すごくいい顔してますね。
先週ね、ちょうど先週ですよ、火水木とちょっとお休みをいただきまして、仙台と盛岡の方に行ってきてまいりました。
冷麺食べた？
冷麺食べました。
おいいね。
わんこそばもしました。牛タンも食べました。
結構太って帰ってきたよね。
はい、じゃあ今までそのいつか5月の末に、まあ、
ダイエットしてるって
CM を撮るっつって、ダイエットしてて CM 撮って終わって、もう、この旅行行くと、先週がちょうど2週目か3週目くらいだったかな、6月の。だからもうその2週間ぐらい普通にご飯食べ始めて、胃をちょっとね追いつかせないと、もともとこのダイエットしてたので、ギュッてちっちゃくなってるから、
旅行に合わせてちょっと胃を戻そうと、
戻さないといけなくて、もう普通にご飯食べて、まあそれが功を奏したのか、わんこそばを100杯食べ、
100杯、
なんだ、なんか歩のフェイスブックでちらっと見たんだけど、はい、何杯が1杯分だっけ。
15杯でかけそば1杯分だった。普通のそば注文したのがわんこそば15杯分、
まあ、1人前っていうことだよね。ってことは
5人前か。
90、そうですね、
はい、
すげえ
を食べまして、まあ辛かったですね、もう後半は。
これ何、何杯まで行ったらただとかに。
あ、いや、そんなのではないです。もうセットで
わんこそば、
はい、なんか9種類の薬味とかもついてるやつで3500円ぐらい、
でも結構な値段するんだね。やっぱり
で何杯も食べれる、
まあ、おそば食べ放題みたいな感じではあるけども、
でこの自分が持ってるお椀にこういっぱい入れてもらって、これにもう自分でカポッて蓋閉めたら終わり。
あ、
それまではもう好きなだけ食べていい。
これ100杯って そのお店のあれなの、最高記録とかそういう感じではあるの？
全然
え、何杯？
男性平均が50ぐらいで、女性が30から40ぐらいが平均って言われてての、でも意外と女性の方がいけたりしますよみたいな話とかもあり、僕100杯食ってわーってなって、どうせだったら100杯行こうってみんなもう本当に92杯ぐらいからもうずっと止まってたよ。無理ですって言ってたけど、いやもう100行こうって言って、もう無理やり詰め込んで一応100行ったの。でわーってなって、わーきつかったっすっていうのを、いや100行きましたな、お店の最高は何杯ぐらいなんですか、男性が500杯で、5分の1やしってなって、
逆にこれ何分かかるのかな、500杯食べるのに。
いや、わかんないっす。
100杯は
多分 3,40 分くらいもかかったと思う。
これは挑戦者のともきだけ？
いや、全員で行った、全員でやって9名いたんですけど、まあ、3人ずつに1人の給仕さんがついて入れてくれる。
これ入れる人も大変だね。
でもなんかその競技みたいな感じではないから、僕らも観光で来たし、は全然こう食べ終わった後にお椀こう出してくれたら入れますよみたいな。入れる時の掛け声が可愛いんですよ。はい、どんどん、はい、じゃんじゃん、もういっぱい頑張ってって言いながら入れてくれるんですよ。
かわいいね。
かわいいんですよ、言い方。
これは何、かわいい子が、
結構若い、
結構、
はい、若い女性の3人がやってたんですけど、1人、うちの従業員の女の子と、あと1人女の子と、あゆむさんが3人のこのグループで、そこについてた方がもうド S だったんで、多分観光で一度はこの多分わんこそばって人生で一回ではもう経験した方がいいなっていうのを思ったんですけど、この給仕さんがド S な方が多分いい思い出になると思います。
まあ、まだ食べれるでしょ、いけるでしょみたいな。
なんか蓋閉めたら終わりなんですけど、あ、終了ですねって言われて、じゃあ確認していいですかと、一応中に1本でもちょっと残ってたら、それまで食べてから終了ですみたいな感じで言われるんです。だから開けて確認して、あ、ちょっと入ってるんでっつって、それチュルって食べて閉めたら、はい、じゃあ、数えますねみたいな感じになるんですけど、ド S な人はもうそれ一回確認してもらっていいですかって、開けた瞬間にパシャッと
詐欺やし
あ、入ってますねっつって、だから私たちが入れる前に、蓋閉めてもらわないと終了ではないのでみたいなもうザ・わんこそばのやつを、
そういう楽しみ方もあるんだね。
もう
だから店員さんも楽しんで入れて、
はい、お客さん絶対 S でしょって、それを一番もうだからやられてたのがあゆむさんだったんですけど、
まあ男性だしね、
もう女性陣はそれを笑って見てて、周りもめっちゃ面白がって見て、僕らのところとあと一個のところの給仕さんがすごい優しかったんで、
これはさ、そのおっきいお店なの？
結構もう座敷で、
結構ね、その観光客っぽいのはトムキなんかだけ？
あ、僕らだけでした。
あ、じゃあ地元の人は普通のそば食ってんだよね。
なんか2階建てで1階は普通にそば屋さんでやってて、ワンコそばやる方は2階へどうぞみたいな。
あ、
だからもう僕らしかその行った時もいなくて、だからもうアイムさんがずっとグロッキーになりながら閉めてるけど、ちょっと一回中確認してくださいって、あ、1本入ってますねっつって、それまで食べて閉めてもらっていいですかみたいな、わかりましたっつって1本チュルって食べたら、もうすぐパンって入れられて、はい、どんどんじゃあ待ってっつって。
これ何時ぐらいの？お昼？
お昼です。もうがっつりお昼に来ました。
朝食べてった？
だ、朝は抑えていこうってなって、
うん、やっぱお腹すかしていこうみたいな。
でもゼロの状態でいったら逆にきつくて食えんから、ちょっと入れようかなぐらいの感じで、まあ、それぞれ
夕飯食べた？その日
食べました。
食べれるんだ。
意外といけました。
へえ。あんな、なんか噛んじゃダメっていうさ、もう本当になんか飲み込むみたいな、
うん、
このあれだよね、本当にもうスルッていけるぐらいのあれだよね、テレビで見た時の
量というか、あれ ね、もうこのなんていうんですか、毎回量が違うんですよ。
あ、そうなの？
めっちゃ少ない時もあれば、なんでこんな多いのっていう時とかがあったりとかするんで、うんうん、90超えたあたりから多いのしか来ないみたいな。ひどくないですかこれって言いながら、ヘロヘロになりながら。
じゃあ同じ100杯とかでも、うん、1杯が少ない100杯もあったりするかもしれないんだ。
これは梅雨も入った状態でなの？
はい、梅雨も入ってこう入れられたら梅雨溜まってくるんで、その梅雨はこう食べた後一回ここに桶があって、そこにバシャってこぼして。
面白いね。
チャレンジメニューとかってしたことあります？よくあるじゃないですか、2キロのカレー食べたら
ただみたいな、
ただとか。
いやー、俺ないですよ、チャレンジ。俺もないかな。ない。
初めてぐらいの
なんか事務所の近くにあの沖縄そば屋さんあるじゃないですか。あ、はいはい、であそこにチャレンジメニューみたいなの、
なんだ、
2キロだっけ、1キロと2キロだったかなんかあるんですよ。誰かの芸人の写真飾ってあるよね、プーキーかな。あ、わかんない、なんか失敗した人の写真も飾ってあるんですよ。
これに挑戦した人みたいな、
みたいな、あったな。あとは高校生の時に、自分はやったことないですけど、あのカレー屋さん、まあ、有名なチェーン店のカレー屋さんがあって、そこに1キロだったかなのカレーの食べきったら100、あ、ただみたいな、
うんうんうん、
あって、うちのやっぱ女子高生結構乗ってましたよ、うちの学校の生徒。
食べれるもんなの？
やっぱまあ、高校生っていう若さと、結構まあ、女子校だし、結構運動部とかはもう男性並みに食べるから、うん、そんなになんか難しく、そうそう、難しくなかったとみたいですよ。
僕も今思い出してるけど、昔自分が働いてたカレー屋でもやってましたね。
あ、
2キロ、
2キロって食い切れるのかな。ご飯が 1.2
キロの0ドル200熱で4杯入れるから、800g 入れて。
あれって来たら店員さん的にはどんなテンションなんですか？
あのね、どうせできんだろうなって。
そんなに高くはならないんだ。
僕らのところは時間制限があったから。
あ、
30分以内とか、
そうそうそう、
1時間以内とか、そんな。
でめっちゃ汗かいてんのね、みんな。
うん、
いや、そうよ、
そりゃね、汗かくよ、カレーだしね。
俺は普通に冷静で見てるとそこまでしてね、もなんかなとか思うけど、
ね、美味しく食べたらいいのにって思いますよね、なんか食べれる量を、うん。
まあ、でも食べれる人本当10分ぐらい食べますからね、すごいですよ、ね、
すごいな。
なんか昔、またプーキーの話で申し訳ないけど、あのラーメン屋さんが替え玉無料っていう時に、は
い
はい、プーキーが10杯何周年みたいな、そうそうそう、ね、プーキーが 10回ぐらい替え玉をおかわりして、みんな引いてたっていう。
10杯
ぐらい、
お店側も引いてたぐらい。いや、無料とは言ったけど、まさかそんな食うやつが来るとは思わないじゃないですか。
ね、替え玉だからね、サービスだから、うん、そのサービスをね、なんかもうこんなここで食べようみたいな感じになるとね、さすがにそれはちょっとチャレンジメニューとはまた別だよねっていう話ですけど。
ああ、それはちょっとあるかもしれないな。
はい、可愛い子が来た。
ね、こんにちは。ね、
全然何のリアクションもなかった ね。
どうでした、寒かった？
寒かったっすね。
寒いんだ。
だって半袖短パンで行ったんですよ、もう、うん、夏のテンションで。
間違った沖縄人だ、
うん、であっちも着いたら晴れてて、あ、晴れてるねっつって、うん、最初東京着いて、東京もちょっと暑いねっつって、
うんうん、
でそっか新幹線で移動しようっつって、で仙台まで新幹線で行ったんですけど、もう仙台駅からもうあれ恋したくなる寒さだって、あいみさん
何そのおしゃれな、おしゃれ
な、沖縄の冬ぐらいだからな、
人恋、人肌恋しいみたいな、
そう、ぐらいの気温だったんで、うわ寒ーって言いながら歩いてて、 みんなで半袖だった
んで。みんなで見られた？あいつら半袖短パンやし
みたいな。多分見られてたと思いますよ。じゃあ、みんなジーパンに半袖とかぐらいで歩いてたんですけど、僕とあと一人だけが完全に T シャツ短パンだったんです。
浮かれやがってな。
ザ沖縄の人だっていう格好で普通の感じで行ったんで、二人だけずっと震えながら寒いっすねっつって。
旅行先がの時の洋服間違うと一気にテンション下がるよね。
じゃあ以上だから、寒く、夜は寒くなるから、うん、羽織るの1枚ぐらいは持っといた方がいいよとは言われてて、うんうんうん、ジャージは持ってたんですけど、うん、まあ、昼間の間はだから、いやまあでも寒いけど全然涼しいぐらいだよねとか言いながら歩いてましたけど
頑張りはしたんだ。
10度11度とかだった。
マジ？この時期で6月でしょ。
だ夜になったら10度
以下か、
昼かな、10度ぐらい、
あんなに寒いんだ。
へ
え。11度だったかな。でも着いた時それぐらいだった。いや沖縄より寒いなって言ってたんで。
全然寒いだろそれ。
全然寒かったですよ。だから本当に寒かったです。
じゃあもう本当に真夏に行ってちょうどいいぐらいなんだね。そうですね。きっとうちらからしてみたら。
うん。この6月でもまだこんな寒いんだって。
で沖縄の12月とかの寒さだもんね。10度とか。
12月1月ぐらいの。
沖縄だって20度切ったらもう寒いですもん。
寒い
です。
16度とか寒いです。
嫌だって。
だから日中晴れてて日差しあるから暖かいけど気温は16、7度とか、19度とか、
まあ、ちょっとだから曇りだったりあの風が吹いたら
もうめっちゃ寒かった。
厳しいんだ。
でなんか山の中行ったんですよ、うん、温泉行こうっつって、うん、あの高速で行けるからっつって、うん、行った山の上はその日ちょっと小雨も降りよって、多分もう 2、3度とか、なんか一桁になってたみたいな。
は
あ、
10度かな、10度、9度ぐらいだったから、
めちゃくちゃ寒いやし。
でもそれで温泉入ったんで最高でしたけど、まあ、な、全部やったなっつって、もうワンコ食って、まあまあまあ、牛タン食って、
夜も飲みに行った。
夜も行きましたよ。
仙台、
ええ、まあ綺麗な方がいっぱいいましたよ。
あ、
いい、東北美人がいっぱい、
東北美人いっぱいいましたね。
いいな、東北一回行きたいな、
うん、東北はないな。東京から北は北海道ぐらいしかないからな。
あ、逆にもう飛行機で飛び越えて、
うん、そうだから聞いたら岩手とかの方がなんか寒くなるらしいですね、豪雪地帯の方は。
あ、まあ、海に近いとかあれなのかな、うん、
って言ってました。
へえ。でも寒いとこの方が食べ物おいしいっていうからね、うん、海産物とかは。
ホヤがダメでしたけどね、
あの貝、
はい、
やっぱ癖あるの。私も食べたことないんだよね。
もう現地の人が言ってたというか、うん、ホヤを普段から食べて、俺は全然平気なんだけど、うん、なんかねサンポールみたいな匂いするみたいなことを言ってたから、
それ
食べれるの
よく最初の人食べようと思ったな、
まあ、っていうぐらいの味なんですよ本当に。だから食べましたけど、あー、うん、嫌ですって僕は嫌です、
素直に。
だ沖縄でいうとこの、まあ、ヤギに近いというか、はい、好きな人は好きだけど、う
ん、
嫌いな人はダメ。
一度好きになったら癖になるんだね、うん、は
あっちではそれぐらいのやつらしいです。分かんないですけどね。味は全然違いますよ。もうちょっと酸っぱいというか、うん、何この酸味のやつは、何この酸味、
どっから来たのみたいな、
みたいな。
へえ、
ダメだったなあれは。
でも気がいないだね、沖縄では ね
出張、はい、その頃沖縄では
出張ラジオ放送
ですよね。出張お出かけラジオ放送をやらせていただいて、さ、聞いた？
まだ聞いてない。
聞けや聞けやおい。
意外に ね会った時言われたけど、人と出会わなくて、
そうそうそうそうそう、
まあ、でもこの時間帯はまだ栄町は
だから6時以降だったら多分出てきてたはずなっていうのがあった、う
ん、5時6時6時かな、もう飲んでる人たちは
飲んでる方ちらほらいたけどね。
そういたんだけど、やっぱねちょっとね、ちょっと逆に声かけづらいかなっていう、うんうん、まあ、本当にザ栄町の人みたいな感じだったから。でもなんかね、途中でおばあさんに、本当知り合いに似てるねっつってナンパ、シアさんがナンパされるとか、そうそうそう、
そんなくだりが
ちょっとね、まあ、電波が悪くて途切れ途切れだったよとか、だいたいこうマイク、カメラやったんですけど、カメラに映ってるのがシアさんのおでことかね、はい、こうなんかちょっとマイクに近づけないと声が聞こえないっていう感じになって、でも近づけるとカメラが映すのがもう耳とか鼻とかおでことかになっちゃう、はい、そうなので、まあ、ちょっといろいろ課題はあったけど、でも楽しかったですね、リスナーさんにも。
行ってみたいですけど、そう、深い時間がいいですな。
今後も出張お出かけ放送みたいなのできそうなんですか、うん、それで。
だからもうカメラじゃなくて、もう完全に音声だけにして、うん、
改善
点を。そうとか、あとはもう収録にするとか、うん、とかいろいろ、もうこっちでやってても、やっぱツイキャスが見れなかったりとか、スタジオで、何かあった時のために、そば賞をお留守番しててもらったけど、そば賞が、たまにこうなんか、大城さんと喋ってるのか、私たちに話しかけてるのか、はい、リスナーさんに話しかけてるのかとか、全然向こうの様子が分かんなくて。そうだからなんか途中でね、なんかこう、いろいろ変えるとか変更するとかができなかったから、うん、いろいろ改善はあるけど、
でもなんか新鮮でしたね、
うん、
なんかね、
そう、う
ん、新鮮なプラあれでしたよ。
そうだからあの検索さんのね、あの企画公演のマネキンも、はい、はい、無事終わりまして、ご来場いただいたお客様ありがとうございました。だ台風だったからよ、日曜日、あ土曜日か、土曜日
どうなるかなって言ってましたけど
ね。でも一応直撃ではあったけどそこまで強くなかったので、
なんか急にできて、急に明日来るよみたいな、急にもういとこのおじさんが急に明日来るよみたいな感じ
だったどんなだという、熱帯低気圧、なんかこう一応種みたいなのはあって、台風来るよ来るよってずっと言われてて、うん、でそれがまあ熱帯低気圧の台風にパッってなったけど、まあ、そこまで大きくなくて、そのまま素通りというか、
ケミーでしょ、ケミー。
だって土曜日ぐらい雨降って日曜日死に晴れてたんじゃないですか。
めっちゃ晴れてた、土曜日の夜が一番ちょっと風が強いかなぐらいで、
うん、だから明日の昼前ぐらいまでには判断して連絡しますっていう SNS を見たんですけど、うん、土曜日の夜に次の日だったらめっちゃ晴れてたから、いや全然できるやしってな、
そうそうそうそうそうそう、
結局ね、
いいぐらいの逆に天気だったよね、もう、
そうだよね、
台風一過の、
延期になったの
も、ああそうですね、
日中だったら全然
できた、晴れた、
ね、でもまあ海はまた別ですからね、まあまあまあ、風が強かったり前の日が荒れてると当日荒れてたりするので、はい、ということでご来場ありがとうございました、は
い、ありがとうございました。
あのあとマネキン、ん、木曜日にオリちゃんでお出かけ放送したじゃないですか、うん、でその時にラジオリスナーさんの食安さんがエビス屋さんっていうエビだけしかない、エビしかメニューにないっていうお店が最近できたみたいな感じですよね、新しくできたって言って、食安さんがそこで飲んでて、で一緒にこう放送中に、はい、あの一緒にいただきながらちょっと喋って、で、エビの揚げ出し豆腐、その時いただいたんですよ、めっちゃ美味しくって、でそれがなんか忘れられなくて、日曜日のマネキンのバラシが終わった後に一人で行ってきました土曜日か、もう結構そんな大きくない店だったから、
混んでた、
混んでました。もうちょうど私が入った時に一人会計が終わっておじさんが帰るとこだったんですよ、あのカウンターの端っこの席が、でここでいいですかって言われて、そこの席で一人でコーラと揚げ出し豆腐と
酒は飲み
ながら、そう、茶碗蒸しだけ頼んで1時間しないで帰りました。
覚えてた、向こうの人は、
うん、あみたいな顔はしましたけど、私もなんかあんまり話しかけなくて、この前はみたいな感じで話しかけないで、うん、いたんで、まあ、なんとなくでも、あの昨日のみたいな感じの女の人もいましたよ、店員さんも
一人で来てるんやった、
うん、かわいい。
いやでもエビの、エビの専門店、
うん、だからエビしかない、だからエビの刺身も今いろいろ、桜エビのお刺身とか、うん、ボタンエビとか、なな、まあ、何とかとか、あとエビの茶碗蒸しもなんか、うん、よう予約とか、うちはエビ、ボタンエビ、
ボタンエビ、
まあ、ボタンエビ、
ゾウエビ、
ゾウエビ
なんか高いのが、
うん、
こんなちょっと太いやつですか、
わかんない、なんか写真とかはなかったんだけど、あ、まあ、これもでも時価みたいなあったらとかで、なんか市場で1万いくらとかで売られてるやつって言ってましたよ、
はい、
でも美味しかった、めっちゃ美味しかった。
エビもだってアレルギーの人いるじゃないですか、
あ、
うわ、だからもう一切何も口にできない、そうそうそう、できない
な、一応書いたって、だからあのエビアレルギーの人はごめんなさい、だからメニュー自体がエビなんだけど、それ茶碗蒸しとかの出汁とかも全部、うん、エビで取ってるから、エビの殻で取ってるから、何食べてもやっぱ
食えないですよと、
そうそうそうそうそうそう、
もうエビちゃんとか言ったら一番喜ぶ
なんてはい、ということで、ツイキャスの方もたくさんいらっしゃってます。ありがとうございます。お笑いカレー大好きわらばーさん、秋山さんに、ともきさんに、荒垣さん、こんにちは。
こんにちは。
ともきさん、お帰りなさい。ちっちこと眠り姫さん、こんにちは。
こんにちは。
恋するかっちゃんさん、ひとみん、ともき、しんやさん、こんちーす、今日3人揃ってると。
こんちーす。
はい、ともきが帰ってきました。岩手のカンボジアさん、わんこそば食べたい。かっこ笑い、こんばんは。岩手なんだけどね。
岩手の
地元だけど、やっぱ地元の人はあんまり食べないって、
そうやらないっていう、
うん、
まあでも、まあそうですね、海ぶどうあんまり食べないみたいな、沖縄の人が、うん、モンパさんもいらっしゃってますね、ありがとうございます。岩手のカンボジアさん、県人でも食べた人少ないかも、わんこそば、
うんうん、
お笑いカレー大好きわらばさん、大好きなカレー1キロ早食い失敗した20代、
あ、
お笑いカレー大好きわらばなのに
やっぱ失敗しちゃったね、
やっぱ1キロはきついか、だ
い
た
い
1杯ご飯200グラムぐらいか、ちょっと多くて、
いや
普通が200ぐらいじゃないですか、
300じゃない、
300だと結構大盛りじゃないですか、
うん、
いやでも、いや
空海はでも多分300ぐらいありそうな気がする、
普通ならで300
だから、ココイチは全然食えますね、全然いける、
そっか、女性からしたら多いか、
200でいいかな、
200がだってあのパックで売ってるご飯みたいなのあるじゃないですか、うん、あれも180とか200が通常盛りで、300が大盛りみたいな感じで売ってます
から、俺もう400ぐらい食うからね、
だからあれですよ、お弁当ちょうどいいんですよ、私のあげて、
なるほど、辻褄が今、
はい、ちっちこと眠り姫さん、今日夏至、
夏至、
あの昼間が一番夏、夏日だって長い日、これからだからどんどん短くなる一方なんですよ、梅雨明けまだしてないのに、
もう冬に向かってまっしぐら、
まっしぐら、
もう折り返しちゃった、
折り返しちゃった、
早いな、
お笑いカレー大好きわらばあさん、翔くん一人で寂しそうに秋山さんと荒垣さんを見てました、寂しいだろうねあれね、
寂しいよ
なんで呼ばれたばって言われてたからね、金曜日にそうそう、と月曜日ぐらいに決めて、はい、できないかなって言って大城さんとちょっと相談して
LINE 来てましたもんね、
そうそう、で収録でできないかなっていう話を大城さんとしたんですけど、ちょっとあのもうスケジュール的にね水曜日の夜とかも収録がちょっと厳しそうだったんで、まあ、もう当日そばショーにお願いしてちょっとお留守番しててつって、で俺どうしたらいいんですか、どうしたらいいんですかって言うけど、うちらもやったことないから分かんないからそうそうそうそう、
とりあえずいといて、
とりあえずいといてって言って、
なかったら助けてではないけど、
チュラゼヨさん、はじめましてかしら、お疲れ様です、先週は面白かったです、ありがとうございます、今週は仕事で忙しいので YouTube でゆっくり見ますと、ありがとうございます、あれかな、はい、岩手のカンボジアさんのこれは何、あエビか、
エビ
のこの絵文字となんかこうちょっと よだれ垂らしてる系な、
エビ、ね、
はい、
エビの話、
一回 CM 行こう、
あれもまたやってるのでインスタも、
ああトモキの
グシコが
おい
グシコ懐かしい、
見てるのと、あとリュウトがね好きってコメントくれました、ありがとうございます、
はい、それではじゃあCM に行きましょうかね、はい、
メールアドレスがオリジンアットマーク FMNAHA.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております、懸命に目標オリジンチャンプルと書いてメールお待ちしております、それでは一旦 CM です、
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします、
はいどうもリップサービスです、
江森さん今日も顔が大きいですね、
いや誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよ、お前良い品たくさん並べたろか、
お今日も滑り知らず、
当たり前やお前、滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで、今日も報復絶倒間違いなし、
え絶倒ってお客さん倒しちゃうんですか、
そうそうそう、笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋ってバカ、
良い品をいつも安くビッグワン
FM 那覇
6月21日木曜日17時22分になっております、木曜オリジンチャンプルをやっております、
雑談が入っちゃった、
FM那覇からでお送りしております、
はい
はいはい、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、
グシコからもね、秋山さんナイス流しと、
グシコは元気かね、
劇団5の4で日付変更戦で私と金の斧銀の斧で一緒にやりましたね、あの目力が強い子ですね、
はい、真の脚本のやつですね、
そうそうそうそうそう、グシコ元気かって、
しか、
LINE しれ。メール一通紹介しますね。深夜さん、秋山さん、こんにちは。
こんにちは。
そして、ともきくん、お帰りなさい。
ただいま。
先日の琉球新報に、秋山さんプロデュースの私と私をつなぐ月が芸能面で大きく取り上げられてましたよと。ありがとうございます。素晴らしい。深夜さん、ともきくんも負けずに頑張ってくださいませ。
頑張ります。
ラジオネーム、ショコアンですと。
ありがとうございます。
先週はありがとうございました。はい。その後ね、劇場の方に。
はい。
なんだ、一個目標としてこの境町歩いてるときに、深夜さんが観光客の女性に声をかけるとっていうのを目標にしてたんだけど、歩いてなかったのよ観光客の女性が、本当にいなくって、
俺の中ではいる予定だった、
そうで一回ね、あの人たちはみたいな感じで言って、あ行くかって言って行こうとしたら、深夜さんが U ターンして戻ってきて、なんでなんでなんでって言ったら、すごい声で、あの人たちは違う、あの人たちは違うって言って、格好は若かったんですけど年齢がちょっと上だったんですよね、パッと見はすごいなんか観光客のようなこうカラフルな格好をされてて、若い格好でスタイルも良かったんですよ、
はい、
でもなんか お顔を拝見したらちょっとお母さんの世代だったんで、シアさんがあの人たちがあの人たちが、で放送中に結局出会えず、で劇場戻ってこう劇場で飲んでたら、まあ、飲んでたらってノンアルコールですよ、飲んでたら食安さんがシアさんシアさんって言って、はい、歩いてたなんか本当に見知らぬ女性を深夜さんのために連れてきてくれて、でそのだから女性なんで私が今ここにいるのかもわからないみたいな、
知らない人に連れて行かれて、知らない人のところについてみたいな、
そうで知らないところ知らない場所に連れてかれて、でノンアルコールビールをご馳走されるっていう いろいろありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
なんかタイムスにも載ってたみたいなんですけど、すみません、はい、タイムスがね、あの私の手元にちょっと、まあね、届いてないというか、うん、手元にいなくて今あの探し中でございますので、
は
い、
牛高から信也さん、うん、僕は元気ですよと
後で LINE でやれお前ら、
龍大ミュージカルの投資行ってきますと頑張ってください、
主役ですからね。
コメント決めた。そうなんですか。
そうそう、龍大ミュージカルってあの龍大でやってる、まあ、授業の一環でやってるミュージカル、毎年1回も大々的にやってるみたいですけど、
リュウトからも信也さんと僕にあのプラサナイ見に来ていただけ、
私も行ったってば、
そう、秋山さんも行ってるから
ね、リュウトさん自体はね、あのそんなの分かんない、
信也さん多分絡みほぼ
ない、ね、なんで私にはないわけもういい、喋らん、リュウトと喋らん、
リュウトにそんなって意地悪するな、
トモキとも喋らん、
おい
いやでも
連帯責任だ。
先週の土曜日と日曜日にそのジェッチェム・ジャスパーさんのね、プラサナイっていう公演があったんですけど、
オムリバス公演でね、
こんなラジオで言うのもおかしい、初めてくらいだけど、うん、すごくなんか不思議な空間で面白かったなと。
ある程度やりましたけどね、短編2本と中編1本あって、その短編はあの日付で去年やった、うん、マストさんが書いた、
戸口正人が書いたあの波動少年、あの時は京楽さんが主役かな、京楽さんとリエさんとシアさんが出たやつ
で、やった波動少年を、今回は
波動少女で
痛い女の子お話
と、何これか、
何これ僕
が出すもう一作品が何これ、直高と、うん、と友紀と知念亮と、石木小一かカラーズ の,、
はい、
の4人でやった作品をチームジャスパーのメンバーでやってたけど、
あれもうこんなにやる人で違う作品になるんだなって思わされましたね。
いやなんかすごく、
ね、ジャスパーの身に
ジャスパーの色だったね、あれは
もう完全にジャスパーの
仲いいというか、ああいうチームのなんか色がちゃんと出てるな、うん、でその後に山内その和正の作演出のちょっと中編
初
女作ってやつ、
初女作と言われる散歩、
散歩あれもでもなんか意味わかんないけどちゃんと筋は通ってるというか、
うん、ちゃんと伏線があって
でちゃんと回収してて筋は通ってるから、
ただ和正はあんなこと考えてたんだな、
なんか鶏が神社に、あ、じゃあ神社が鶏になるって言って、それを確かめに行こうって言って、でも神社は喋らないよとか、
確認はしたのか
なんかちょっとアメリカのね映画の
お父
さんみたいな感じで、
リュウトさんはあれだな、チームスポットジャンブルのコージーさんとちょっと似てるね、
コージーさん、
末吉、あんまり
演技が似てるな、
こういうなんか手をアハみたいにする感じかな、うん、
いやあの低い声
アメリカのリアクションみたいな、ワイルドな、
めっちゃ顔濃いよね、
めっちゃ濃い、もう超かっこよくないですか、
私
超かっこよくないですか、
あの気持ち悪いな気持ち悪いな、あの旗揚げ公演に見に行ったんですよ、チームジャスパーの読谷の出会ってた時に、はい、であの時はあのリュウト君なんか、まあ、役作りで太ってて、
うん、
結構パツパツな衣装でなんかちょっといじめっ子の役だったんで、あんまりそんななんかかっこいいとかそういうイメージがなくて、
うん、
で今回、まあ、しかも間近じゃないですか、
うん、
で何これとか見てて、何これでリュウト君の隣が和正なんですよ和正結構あの薄い顔してる、うん、あんまり沖縄人っぽくない顔してる、
顔も薄いしなんか体も
そうそう薄いし、ちょっとなんか幸薄そうな
線が細い
幸薄そうな顔してるから、もうすごいもうなんかリュウト君をこう見ながらさ、こんなに目の大きさって違うんだって、なんかこう別のところにびっくりするというか、
うん、
でね、今回まあ日付変更戦でまたジャスパーに声かけてるんですけど、あの直高もリュウト君と一緒にやったことがあるのかなって言ったら、今度やるのか、
次の、うん、あのジャスパーが出る舞台、うん、東京の劇団と一緒にやるやつ、はい、なんか直高が出るっていう
出るので、まあ、話してたら、うん、あのリュウトの顔はわが町向きじゃないなって言ってて
、うん、
めっちゃだから濃いからね、なんていうの、眼圧目力、
うん、だからめっちゃ目立つと思いますね、わが町とかで。だってある程度もめちゃくちゃもう際立ってたんで顔、
信也さんとの目力対決があるかもよ。
いやいいよ
なんでよ、
こういういいんだね、
リュウトから秋山さん愛してますって来ましたよ、
大丈夫です
一度ね、もう
ノーセンキュー。
本当にね、6月はね、あれなんですよ、舞台がすごく多くて、
なんかシアター展もありましたよね、
あったまあ、6月だけど、まあ、1週目、まあ、自分たちがやらせてもらって、うん、2週目が本当に何もなくて、まあ、本当はあったのかもしれないけど、
うん、
この自分たちの周りでイベント打ってる人たちがいなくて、2週目9日 で次の週がだからシアターテンチームジャスパープラスあと、まあ、永田健作もうなんかもう一個ぐらいあった気がするけど、うんうん、ごめんね思い出せないところのチームさん、そうがあってなんかもうだからパズル組み合わせるじゃないけどどこをどう見に行ったらどういけるんだろうみたいな
スケジュールの
そうそうそうそう
流れを段取りを組むのが
そうだから4回公演やってたところはね比較的行きやすいというか、う
ん、で6月9日はさ、はい、ロックの日って決まってるからさ本当の話で音楽イベントがあるからみんなそこを
避けるんだ
外したら合体しちゃったんじゃないで6月って結構芝居やるの多いんだよね毎年あのこのほらだいたい1月2月にやって4ヶ月後がっていうのがあるから
いろいろ準備してとかってすると
3月4月ぐらいでまた新しい人が入ってきたデビュー公演ぐらいのちょうど3ヶ月ぐらいの稽古期間を経てみたいな
次に被るのは多分9月10月ぐらいに、
まあ、10月の秋の芸術なんとかみたいな感じでね、うん、あるからねうちも9月があれですね
9
月の23日に今年あの手だこ演劇祭、はいはい、今年もやることになりまして、はいスポットジャンブルと、劇団オゼと FEC さんの3組が、今年は22、23、24で3日間連続で
7月、
はいうん、9月,
あ9月か
そうやることになっておりますっていうのと、まあ、9月の、1日土曜日と2日日曜日に飛べ琉球超人、うんはい、今これ出演者募集中なので後でまた告知させていただきますが、はいはい、興味ある方はぜひぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。
すんごい珍しいもの見るような目で、はい、外で子供が
見てます。
バイバイ。
あれですよ皆さん、んワールドカップ全然俺たち触れないけど
本当だ、
いや触れようぜと
見てるんですか。
日本初戦勝ちました、おめでとうございます。
新谷さんサッカーのイメージ全然ないけど、
え、俺バカ、俺サッカー部だぜ。
香川と大阪、
ね、バドミントンでしょ。
バドミントンでやる前に俺サッカー部で足怪我してからバドミントンやった。いや
2-1で、
え、あのさ、あれでしょ、ピラミッドの一番底辺の人でしょ。
バカ、ね、もう俺本当に中学はずっとサッカー
コロンビアだ
なんで二人ともきだけ別の話してる普通にラジオ進めるなよ
俺もずっと中学サッカーでした。
あ、そうなんだ。
場所的に言うと僕は酒井宏樹の位置ですわ。
誰わからない。
右の、
MF? MF?
サイドバック、
サイドバック、
SD、SD、SB か、
DF、
なんで？サイドバックでしょ。
ディフェンスだから。
はあ、分からん。
ディフェンスからの上がる。
私アンケートの答え B なんで。
あ、なんか興味ない。
うん。
はあ、やん。見た？
見ましょう。
ガラベでもやってます。
まあガラベで9時キックオフで、まあ、10時オープンなんで後半戦からオープンだったんですけど、そのオープンちょっと前から僕はお店ついてなんかいろいろやってる準備してる時に見てて、おおってなって。あ、ちょうどコロンビアに1点返された時にテレビつけて、わあ今返されたから見守ってました、
ね、あそこからがすごかったんだよね、今回、
なんか今回結構始まる前はなんかあれじゃないですか、批判っていうかがすごくなかったですか。
すごかった、
うん、なんかあんまり詳しく見てないんですけど、なんか監督がとか選手がとか
全部見てた。で俺はね今見ててまた見返してるの。
あ、
ま、
この
新しい情報が更新されてい
く。あ、はいはいはい、
そしたら結構みんな手のひら返してさ、
そうだから そんなんがちょっとさ、
なんかごめんなさいとかさ、
ごめんなさいはいいよ。
でもさ、それでもさ、いまだにさちょっとサッカー通をぶってさ、うん、いやそれでもさみたいな、まだ一生しただけじゃんみたいな。
まあまあまあ、
俺さ素直に喜ぶことできないのかな
おじさんの、ね、おじさんの会話が。
セルジオさんもそうですよ。
セルジオやっぱ昔の、
ずっと言うの、ずっとテレビでも。
あ、
なんか日本代表のことね、あの人はそういう立場だと思うけど、
まあまあまあ、まあ、
僕は辛口というか、
この目線が終わってどうなるのかなと思ったら、結局いや一勝しただけじゃね、まだダメだよって言ってるの
もう勝ち点3は取ったけどねみたいな、
次の試合だからねみたいな、
なんかね、
次大事だよっつって、
うん、ネットがないスポーツがダメなんですよ。何回も言うけど、ネットがない、あのこのコートが分かれてないスポーツがあんまり好きになれなくて、
ゴールネットあるじゃないですか。
じゃあみんな言うやしや、バスケットもそういうわけ
インターネットでも
バカじゃないの
ネットで応援
の小学生かや
え、じゃああなた卓球とかは、
うん、なんかあれ点がポンポンポンポン決まるじゃないですか卓球とかバレーボールって、あんなのがいいんですよ。
じゃあ野球もいいや。
野球もあんまり見ないですね、だから盛り上がり方が分からない。
いや卓球の方が盛り上がり方分からないもんや。
いやなんかもう
あのテンポのいい漫才をする漫才師さんと、スリムクラブさんみたいなマイペースで一発ボーンっていうボケがあるのが好きかっていう。
スリムクラブさんの名前出されたら何も言えなくなるんだけどさ言いづらくなるんだけど
まあどっちかというと、だからサッカーはもうじっくりじゃないですか、 で来た来た来た来た来た来た来た、うわーじゃないですか。
そうそう、じゃあそれが試合中に何回やるかって話よ。
いやだからもうそれが1回でもいいのよ。だからだってい
やーな、 いっぱいやろうよ、いっぱいやろうよ。違う、漫画とかだったら見るんですよ。シュートって漫画わかります？
わかるよ。掛川学園だろ。
そうそうそうそう、
久保くんだろ、はい、伝説の
伝説の久保くんとか、うん、田中俊とか、
あと神谷、
あ、そうそうそうそう、とか
全然わからん、
とかをずっと見てたんですよ。
全然
だからあのえ漫画好きなのに珍しい。
大島なんとかって人が書いてるな。
あ、女性の方、司さんかな。あ、そうなんですか。男性です、うん、
え、じゃあれサッカー少年武蔵は
サッカー少
年武蔵みたいなかった。
お前比べたら天海島のあれだろ。
あれか、前言ってたやつ。
田中哲夫さんが書いてサッカー元空手少年が
知らん知らん知らん、それは知らん、ごめん。絶対それ知ってる方が
全3巻で完結終了するサッカー少年武蔵。
短いな、3巻で終了ってすごいな。
え、そう。
あ、違う、だ漫画とかだったら、うん、あの言ったらもうなんかこのドリブルから抜く瞬間にどれぐらいの技が入ってたみたいな、
はいはいはい、
あるじゃないですか。
ありますね、その描写が面白い、
描写が分かるから面白いけど、うん、やっぱ実際で あんだけのフィールドで広さで見て、うん、あんな引きのやつとかで見ると何がすごいかが分からないというか。
あー、なるほど、分かりました、う
ん、やれって言われたらできないですよ、うん、できないけど、これを45分間ずっと見てるのかっていう、なんか
まあでも前半後半で言えば90分、ね、
そうそうそうそう、90分かなって。
ウイニングイレブンをまずマスターしてから、
うん、
ま、
ゲームの方ね、
分かります
よ。あれでそのなんだろう、綺麗にパスがね繋がった時とかさ、スルーパスを出した自分のこの快感でシュートを、うん、
オフサイドはなし、いった、決めたよ、さーの、
あれって、あれってさ、
自分で体感したらいいよ。
誰か一人が右動いたら全員右動くよね。
ちげえ、そんなことねえよ。
それはスーパーファミコン時代。
そうですよ、
秋山スーパーファミコンで止まってますから。
スーパーファミコンの時代の
野球もそうさ、なんか取りに行ったらさ、みんなでこうやってウィーンって、
ファミスタね、
ファミスタ、
ペーペーペーペーペーペ
ー、ラジオラジオラジオラジオ、動きでやるな。いや、なんかね、あのイメージ、あのイメージというか、だからなんかね、よくわかんない。
いや、ウィーレはすごい、僕もだってそんなサッカーやったことなかったんで知らなかったんですけど、ウイレでいろいろ覚えて、オフサイドも知らなかったんで、もう意味がわからん。一回聞いても4年後のワールドカップ予選の時にはもう忘れてるっていうのが、
私もオフサイドがわかんないのと、ファールとファールじゃないのとの違いがわかんない。なんで今のがファールでさっきのはファールじゃないのみたいな。
それはもう審判のね、
これも審判のあれでしかない。
いや、もうなんかそれが嫌、なんかすごいなんかこう、ダッチがなんかあれさ、なんかこうバスケとかもそうだけど、なんか倒れて怪我したふりじゃないけど、めっちゃ痛い、やられたみたいなアピールするときあるじゃないですか。
バスケではそれはないです。
あ、ないんだ、
はい、
いや、ありよ、
ないです。
バスケのなんかこういうのあるさ、サッカーシミュレーションっていうけど、
はい、
バスケもなんかそういうなんか名前あったよね、なんか勝手に倒れるみたいな、スラムダンクで返した気がする。
なんか思う、
オフェンスチャージングもらうときは倒れますけど、
なんかあれでしょ、なんかガードの人にドンと押されたみたいな、なんか演技するさ、うん、あれがなんかちょっとね、なんか なんでって思う。
演技まではだから、やりすぎた演技はダメですよ。でもバスケは手出せないからね。
あ、なるほどね。
サッカーのディフェンスめっちゃ掴むじゃないですか。
掴むね、あれすごいよ。
そうだからね、なんかあのちょっとしたトラウマなんですけど、中学生の時にあのバスケやって、まあ、もうその時から身長でかかったから、
はい、
何がファちょっとなんか何がファールで何がファールじゃないか分かんないから、うん、こうボール取りに行くじゃないですか、ルールも知らないし、うん、でぶつかって相手が転んだりとかすると、なんかめっちゃなんか女子に責められるんですよ。なんか今のかわいそうみたい なんかあれをなんか別に、
うん、女子に責められるってお前も女子だけど、
うん、なんかほらでも
どうせいいから、
そんなに好かれてないし
体でかいし、
体でかいし、だからなんかね、かわいそうみたいな感じの思い出して、ちょっとあんまりなんか、
うん、だからあの特にハンドボールがバスケとサッカーの間みたいなところがあるじゃないですか、
うんうん
うん、あのハンドボールのディフェンスとかもうめっちゃ掴むんですよ。
へ、あ、そうなの。
腰とかにめっちゃ手回すんですよ、グ
ン。ハンドボールってそんななの、あんまイメージないけど、あれでしょ、こうなんか こういう
投げる、ちょっとちっちゃいサッカーボールみたいなのを投げる、あの投げてゴールやる、
矢につけてな、
で手に松矢につけて
くっつくやつ、
くっつくやつ、うん、
へ、
だからバスケ部がハンドボールの試合出るじゃないですか、
うん、
あのディフェンス超うまいですからね。
ドリブルしちゃわないの。
ドリブルしますよ、でもハンドも、あ、
別に持って歩いていいんでしょ。
ハンドボールは4本まで歩ける。
あ、ドリブルするんだ、あれ
で1回ドリブルして、うん、もう4歩歩ける。 ドリブル、そんなずっとドリブルしたらダメなんですけど、
1ドリブルで4歩ね、
はい、
1ドリブルで4歩、
ボールパスもらう4歩歩く、1回ドリブル挟んでもう4歩歩けるんですよ。
へ
ー、ハンドは確か、
ハンドボールはね、俺もちょっとルールは分かんないけど、あれただシュートする時のさ、はい、ジャンプしてるのでよくほら、
あ、
新聞とかになるでしょ、
はいはいはい、あれかっこいいですよね、あれかっこいいですね、
ジャンプしてこう、
だ飛んだ後でもいっぱい手でフェイント入れてスンって投げたりとか、思いっきりバッシャー投げる時もありますけど、
フェイントはあんま見たことな い, かっこ い, い、
ね、バレーボールが好きだな、
バレーボール、あー、まあ、バレーボールも
好きだけど、一旦、まあ、CM 行きましてね、
うん、
一応ですね、
はい、
あの仙台に行ったっていう話を前半したんですけど、はい、お土産の方を買ってきてるので、
もう今までちょっとあえて言わんかったけど、うん、
見えてるからね、
だって置いてあるもん、はい、なので一回 CM 行きまして、はい、それをお渡ししたいと思います。はい、というわけで一旦 CM でございます。
FM 那覇
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。
はい、6月21日木曜日17時41分になっております。木曜日にチャンプルをやっております。
はい、ツイキャスもたくさんいらっしゃっております。ありがとうございます。ちっちこと眠り姫さん、龍大ミュージカル娘も出たことあるよと。
あ、
そうなんだ、名前聞いたらわかるかな。お芝居太郎か博士さん、お久しぶりです。あれ、荒垣がおる、
おるおる、いますよ。
秋山は薄いのが好きか、どっちかっていうと濃い方が好きかな。
芝
居太郎か博士さん、今年も超人やるんだねと。
まあ、
いますよ、はい、ぜひぜひ。岩手のカンボジアさん、はい、大迫選手初めて知ったと。岩手のカンボジア野球ファンだそうです。
大迫半端ないって、
はい、あのなんかね、今流行ってるね、
そう、あれでも実際流行ったの10年前の、
そう、
高校の同級生が言って、なんか
同級生、相手チーム、
相手チームのキャプテンが言っててのやつ、
ね、それが動画で YouTube に流しちゃったの。
うん、
それこの人が本当に試合終わった後に、うわあいつマジやべえ半端ねえっていうのが YouTube で拡散されて、
10年前からじゃあ YouTube にもあったってことですか。
ずっと多分動画自体はあって、
あ、
で今回大迫がすげえ
本当に半端なかったから、
ね、と半端ねえなやっぱりってなってから、それの元ネタですってみんながすごい拡散しだして、今また SNS にめっちゃ上がってきてるっていうやつ。
何を撮っといたら分かんないですね、何が流行るかね。
ね、
ということで、ともきさんから、
なんだろ
うな、ね、岩手のお土産、
岩手県 の, その山奥に温泉行ったんですけど、途中に、岩手の小岩井農場、
おお、分かるよ、コーヒー牛乳とか、
そうそうそうそう、
あれでしょ、
普通に売ってるじゃないですか、あの小岩井農場だったんですよ、
大元があったんだ、
があって、あ、小岩井農場だってなって、そこで普通にソフトクリームとか売ってた、
うん、あ、美味しそう、
そこにあったミルクキャラメルを
またキャラメルなお前
じゃあいろいろあったんですよ、はあ、チーズケーキとか、はあ、気持ちしねえからさ、
そうね、一番遠かったからね、
もう本当にチーズケーキ食いたかったです俺も、
あ、めっちゃ美味しそう、やっぱでもあれだな、パッケージはこうあんまりもうシンプルだな、
シンプルですよ、
ね、
バター入ってそうだね、だ
急に森をなんか車の CM のさ、マツダの CM みたいなのとかが、
うん、
めっちゃ高い木の中を走ってるような道をずっと走ってたんです、うん、そしたらいきなりボンって出てきて、隣横はずっと牛さんがいる牧場みたいなところで牛もいたりしたんです、うん、こっち側に急にログハウスみたいな、
乳搾り体験とかしなかったの。
うわ、そこはもうお土産だけというか、もうだからパーキングエリア的な感じで休憩で入って、
うん、
ちっちゃいこんな牛乳を売っててさ、めっちゃ味濃い濃厚な牛乳とか、
私も北海道行った時まずあれだったな、
ソフトクリーム
を食べるっていう、
ソフトクリームとかもすごい濃厚な味で食べさせてもらいましたけど、
いただきます。
だからもう日持ちするのがクッキーとかだったんですよ。
あ、
クッキーってこの農場のミルク感は味わえないじゃないですか、
うん、
だから一応キャラメルにしたんですけども、
あ、すっごい
濃厚
な、チーズみたいな匂いする。
わ、いただきます。うん、うわ、めっちゃミルク、
うまいな、
うん、
めっちゃうまい、
さすがだな、
甘すぎないですね、うん、
本当にミルクの優しい甘さ、
すんごい、本当にあれ断面チーズみたい、歯でちぎったけど、
うん、あ、うま
これでも放送中ずっとくちゃくちゃするね、うん、
カンボジアさんから来てますけども、うん、小祝農場桜の時期最高だよ、
うん、
なんかあっちらへんじゃ桜が並木道なのかな、
なるんかな。
でもめっちゃ寒いだろうね、それこそだから北海道より寒いって言ったら。
だって寒かったですもん、半袖でその時も行ってたんですけど、農場着いて、うん、わあソフトクリーム食べようぜガラって車開けたら、うわ寒ーってなって
、うん、はい、メール紹介していきましょう、ね、ありがとうございました、ともき、
はい、
こちら、とっても久しぶりに感じる秋山さんに、ともきさんに、荒垣さんに、こんにちは。
こんにちは。
お疲れ様です。お笑いカレー大好きわらばーです、
うん、はい、
先週メールすいません読めなかったんで、ともきさんお帰りなさい、はい、と、まあ、かなりお久しぶりですね。月曜日から金曜日までオリジンチャンプルー様とオリジンアワー様放送を聞いてて、ツイキャス&メールしながら放送を楽しんでいますと、うん、ありがとうございます。ともき様も大好きな大イベント、オリジンお笑いライブ起承転結ですねと、大好きなイベント、
うん、俺が大好きすぎるのか、
うん、
わらばさんがめっちゃ好きすぎるのか、
ともきもイベ、まあいや今月もオリジンお笑いライブ起承転結ですね、うん、今月もオリジンお笑い芸人皆様にお会いするのをめちゃめちゃ楽しみにしております。ココリッチ3人さんと秋山さん、オリジンお笑いライブ起承転結頑張ってください、うん、しやさんいないことバレてますね、放送も頑張ってくださいということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
しやさんはあれですね、また別の我が町である、うん、あの人間椅子っていう、はい、あの演劇の、まあ、今回スタッフで、うん、あのやるんですけど、あの最近今年から入団した金城モナが、うん、あのそちらの方に客演で出演してますので、
うん、H2O からね、
うん、もう卒業して大勢に入団して見ました稽古、
うん、
結構なんか話聞くとなんかミステリーというか
サスペンス的な、
サスペンス的な、
なんか昭和のさモダンな雰囲気があるでしょ、なんかさ木造のお家で本棚の書斎みたいなイメージ、
はいはいはいはい、
そこに着物みたいな、
まあ、ちょっとオレンジのこういう間接照明みたいなのと、旅館ちょっと古い旅館みたいなとか、
言うとそんな感じの作品かなみたいな、まあ、一応江戸川乱歩 の、 原作を脚色してるあれなのでね、
うん、
で面白いですよ、1時間ちょっとかな、
うん、あ、はい、結構短いんだ、
うん、
もし時間ある方は今週土日ですね、
はい、
1時と夜の7時、13時と19時に土日、我が町の小劇場でやりますので、チケットまだもうちょっとありますので、もし、来られるって方いたら、事務所の方へ問い合わせか、私が金城モナまで連絡ください、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
すごいですね、でもやっぱこのイベントかぶりがというか、
すごいよやっぱね、24日あれじゃない、歌の日コンサートじゃない、
歌の日もありますし、
あと
永遠の一秒の土日なんですよ、ね、
渡嘉敷直隆と前城美香、玉城美奈
子、
うん、まあ、こちらはちょっと予約が、
そっか、
予約も完売になってしまったみたいな、
直隆ちゃっけじゃないんだ、出てるの
直隆と美香が同じチームでは、
日曜日って
日曜日の夜だけだったかな、
日曜日の夜って言ってて、そうこの間、日曜日かな、この間日曜日にその今年 の、 あの永遠の1秒出るメンバーがうちに飲みに来てて、
あ言ってましたね、直隆、
まあ、直隆が僕に連絡くれて、
ガナベ行ったんすよ、
そう今日この日この雲寺近辺でなんか飲み会するので、その決起会ではないけど、あとなんか東京でやった時のキャストの方が沖縄に来ててみたいな、そのなんか一緒に交流会しましょうみたいなので、久しぶりに演出の畠山さんとかにも僕もお会いしたんですけど、今回の話聞いて、あの去年の細野ですって紹介されて、細野十郎ですって挨拶して、
同じ役を直隆がやるの、
いや、僕がやってた役を今年はりょ
ー
ちんがシングルらしいですね。で、去年りょーちんがやってた主人公的な役を、埼玉と東京で公演やった時にそのやってた方が今回来て、その人がシングルで、だあのリュートがやってた役を直隆がやります、ぽいなお前なっつって話とかをしてて、でその直隆がやる役ともう一人軍人の役が原口っていうのがいるんですけど、それがダブルキャストで座組が分かれてるということを聞きましたね、う
ん、でもなんか早いね、1年経つの、
早いっすね、まあ、去年はあれでも6月か、
6月じゃなかった、
6月、
でももう6月でしょ、
なんかラジオ中にさ、今頃トモキは本番のあれなんだろうなって話してたの、あの時木曜日が本番だったもんね、手だこかどっかで、
うん、あ平日でしたね、あそう、それが終わった後見に行ったもん、
なんかそん
な、でも6月だったかどうだったか全然覚えてない、
あの時はあの足びなだったのかな、去年足びなでした、今年は手だこホール、
はい、
だから1年経って髪伸びたなって言われて、
まあそれは伸びるだろう、
まあまあね、
はい、メールもう一度紹介していきます。劇団オゼの荒垣さん、はい、劇団オゼの秋山さん、劇団オゼではない友樹くん、はい、劇団オゼの大城熊さん、お疲れ様です。
お疲れ様です。
キューグシカシのポッドキャスター、キューグシカシの俺、略してキューグシカシの俺です。
ありがとうございます。
ところでかなり意外かもしれませんが、キューグシカシは一足お先にちょっとだけ先っぽがしっとりとしています
いやもう完全にでしょそれは。
にりさて、下っぽい話はこのくらいにして。
下っぽかったんで本当に。
皆さん喜びすぎだよ。今週は第4週、今週は第4週目ということで、はい、約1ヶ月ぶりにメールをしましたが、皆さんお元気でしたか？
お元気ですよ。
いや、お元気でしたか？
元気でしたよ。
俺は下半身以外は元気です。
おーいえい。
ところで、うん、6月になったということでこのラジオを軽く振り返ってみたいと思います。
だってもう上半期ですもん、
うん、先週はともきくんがちょっとした不祥事でお休み、荒垣さんと秋山さん2人ということでしたが、なぜか翔くんがスタジオに留守番、うん、荒垣さんと秋山さんがお出かけ放送でしたね、
はい。
事故の匂いがプンプンしましたが、翔くんが電話で荒垣さんを呼んだら、はいさーいと言ってましたね、う
ん、
うっさいなと思いました。その後そんな宇佐垣さんが、うん、栄町市場に来たらね、方言使いたくなるんだよねと言ってましたよね。知らんよやって感じでした。
知らんよやですよね。
でもその後荒垣さんがなんかね、このいつものスタジオの感じじゃないからさと言ってましたね。思いっきり標準語やしと思いました
全然方言使わんやし
神々、おおラッキー久しぶりその後荒垣さんがせっかく来たから観光客と出会いたいんですけどねと言ったら、秋山さんが女性男性と聞き、エロガキさんがやっぱ女性じゃないですかとほざき、あラッキーちょっと一旦中断しますラッキー久しぶり。髪の毛じゃないな、毛伸びたね
最近ね。ラッキーいつも僕らの放送時間終わった後ぐらいに、
そうそうそう、ちょっとね暑いからね、うん、雨降ったから散歩も久々かな、
うん、ラッキ
ーラッキー帰りたい。白い大き
なね、来てくれるんですよ。
あ、休んでる。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
じゃ気をつけてね。もうラッキー全然動きたがらないな。
暑いからな。氷いつももらえるからな。
あ、そうなんだ。舌がデローンってなってますね。
水翔さんから。
はい、続きまして、ラジオ終わった後に飲みましょうねとか言ってましたね。要するに地元の男どもは寄ってくるなということでしたね。公私混同でしたね。そんな高垣さんが、検索さんとミーズを発見したのにスルーしてましたね。何しにお出かけしとんねんと思いました。本当に観光客の女性目当てでしたね。その後リスナーの食安さんに出会う、荒垣さんの食レポ10点。やっぱり事故ってましたね。
ああそうか、うまかったと思うけどな。
6月7日、うん、結構刻むな。荒垣さんが通信制限に文句を言ってましたね。でも通信制限を通信制限と言ってましたね。そんなつんがきさんは5ギガらしいですね。
そうだよ。
通信制限に文句を言うやつは500ギガにしろと思いました。そういえばギガガキさんはこのラジオを始めた時にフェイスブックを始めましたね。
そう、
結構前ですね。荒垣さんから友達申請を何週間も放置してた頃が懐かしいです、
うん、覚えてる。
そんな夏垣さんはそろそろツイッターも始めるそうですね、
うん、
今度は何年放置しようか迷ってます、うん、あれはでもところで荒垣さんはミクシーをやっている時、足跡がついたら追跡していたそうですね。
言ってた、
昔から気持ち悪い性格だったんですね。うんうん、ところで、秋山さん、うん。私と私をつなぐエビ、お疲れ様でした。違う。これは違う。そんな秋山さんが髪切ったのに、エビガキさんは気づきませんでしたね。うん、ミクシーでは足跡にグイグイ行くのに、秋山さんの髪には興味がないんですね。うん、困ったギャラ泥棒ですね。5月31日。刻むね。5月31日、ギャラガキさんが長い間を聴いて、いい曲だと言ってましたね。他の曲はクソだということですね。
違う、そういうことじゃない。
極端だな。かなり偉くなりましたね。うん、その後、舞台に出る時のルーティンの話で、リップサービスはグータッチ、小刻みはお互い手を挙げる、うん、ココリッチは殴り合うということでしたが、
まあまあ、
ビンタのね。
気合を入れるっていう。
荒垣さんは荒垣さんは客席にいる女性を舐めるように物色して餃子をサービスするんでしょうね。舞台前に。飛んだルーティーンですね。5月24日、荒垣さんは秋山さんが一緒にいても扉を開けてあげない。そんな飛び垣さんがシナプスをエンゲル指数という。頭悪い。このメンバーで4年目。荒垣さん、ともきくん、よく頑張ってますね。いやもう4年目なんだね。さて今月の放送もいろんな事件、事故がありましたね。
あったかな、わかんないですけど。
荒垣さん聞いてましたか？
聞いてる。
放送終了後に荒垣さんの原付のブレーキレバーをポッキーにしておきますか？
やめて、絶対かけない んやしも
すぐ折れるな、うん、さて前置きはこのくらいにして、今週も荒垣さんのシナプスが心配ですが、うん、美味しいラーメン屋の話で盛り上がっても空海とは一言も言わない人はリアルに怖いのでメール短めですがこの辺で旧具しかしの俺でしたかっこ酒茶漬けということで
ありがとうございます、
はい、ありがとうございました。
いただきました。ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。お久しぶり、1ヶ月ぶりでしたからね。
どうやって振り返られるのがいいですね。
いいですね。
だいたい深夜さんが噛んでるかっていう話ですけどね。
扉開けないくだりもありました ね。
だからこれだから本当に栄町でも本当に開けなかったわけよこの人。
でもね、
もうそういう人なんだ本当に。
でも最近気をつける、うん、気をつけてるの。
反省した。
誰かがいたら開けてあげるっていう。人選んでるわけではないってことですよね。
ちょっとあるかも。
おい、どういうことだ。はい、ということで、
はい、まあ、公演いっぱい被ってるって言ったんですけども、うんうん、明後日の土曜日23日はあのオリジンお笑いライブもありました。気象転結ゴール267ですね、うん、18時半会場19時開演となっておりまして、那覇の天物ホールにて、4回ですねやっております、チケットは1500円となっておりますので、それぞれの Facebook や何か LINE 知ってる人だったら連絡してチケットの予約よろしくお願いいたします。
はい、あと、まあ、放送中にも言いましたが飛べ琉球超人2018年、出演者募集中ということで小学校3年生から一般の方もこちら年齢上限はありませんので、はい、あの健康な方でしたら誰でも演技未経験の方も大歓迎ということで、はい、締め切りが6月末になりますので、応募用紙はですねあの各学校とかには配布してるんですけれども他はあのお電話いただきましたらファックスか郵送の方で対応させていただきますので、はい、あのお電話番号098-866-6118、はい、オリジンコーポレーションまでお電話ください、はい、周りでもしあのちょっと興味があるとかあの去年見に行ったよという方なんかでいましたらぜひお声かけいただいて、はい、たくさんの応募お待ちしております。よろしくお願いします。
と、はい、いうわけで、本日木曜オリジンチャンプル以上でございます、はい、この後リハーサルに行ってきますともきと、
はい、この後僕もちょっと投資に行ってきます。あれが来たと、
はい、何もない劇団おぜから秋山ひとみでした、はい、
また来週さよなら。
ありがとうございました。
バイバイ。